ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りします。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお
願いいたします。
太
蔵さん、はい、昨日は GDP が発表されました、うん、日本の1、3月期。さて、消費税率、政治の状況どうなるのかということで話を伺いたかったんですよ、今日は。
これはね、はい、鴨さん、
はい、
ちょっとこの数字本当かっていう議論は置いときましょう置いといて、
これは世の中で一番喜んでるのは安倍さんだと思いますね。やはり選挙近くなってきた段階で、いや、投資家とか、それが経済の専門家から見るとですね、輸出は弱い、輸入はさらに落ち込んでいる。これはもう国内総生産の一番の弱点、これでこうプラス成長に、数字としては出ちゃう、非常にこう厄介なところではあるんですけども、ただプラス 0.5、年率換算 2.1、こう出ちゃいますとね、例えば野党がですね、これアベノミクス失敗だと、消費税やってる場合じゃないんじゃないかというような議論はやっぱちょっとなりにくいと。で、交換言われている消費増税の凍結、これもですね、やはりどう考えたってこの GDP もさることながら、今やっぱり増税先送りしてしまうと、例えば皆さん世の中見てください、もうコンビニなんていうのはもう軽減税率の対応でもう突っ走ってますよ。
キャッシュレスのポイント還元の、ね、対策もあります
し、ね、イートインは普通の 10% だとか、はい、もうその練習でいっぱいいっぱいですよ
持ち帰れば
8%、 持ち帰れば 8% 食料品は 8%、 もう今その研修で一生懸命、それからポイントキャッシュレスであったポイント還元、もう巷ではポイント還元ブーム、これ消費税引き上げを先延ばしされたら、おい俺たち今どうしてくれるのと、この準備期間はと。やはりね、消費税引き上げ先送りをしてしまいますとね、やはり経済への混乱はやっぱりそっちの方がはるかに大きいんだろうなと。で、まあこの増税先送りっていうのはちょっとやっぱ現時点ではまあありえないかなと。
そうですよね、増税分を財源とした幼児教育の無償化も10月からスタートですよね。
そういったこともできなくなってしまいますので、やっぱり経済に与える影響は非常に大きいと、それでやはりね、2週間前私、
はい、
衆参ダブル可能性ある、
あ、太蔵ポスター論をもとにお話しいただきました
でもうちょっと3分咲き4分咲きじゃないかというような話で、私もねこの2週間ねラジオを聞いてくださってるかどうか知りませんけどね、やたらにね、やっぱ解散するのかって聞かれるんですよ、やっぱ国策投資家もね、だいぶ浸透してきたなと思いましてねそれでね、これね、リスナーの皆さんね、ぜひね、その注目してもらいたいというかね、まずご理解いただきたいのはね、はい、今まずねカレンダーを用意してほしいんですよ、はい、必ずカレンダーを用意してね、これからしばらくは私のコーナー聞いてほしいんですけどね、
何月までのカレンダー今日は用意した
ら、とりあえずね7月までで結構ですよ。
7月まででよろしいですか。
今回衆参ダブルがあるのかないのかっていう話ですよ、はい、単純に衆議院の解散があるかないかじゃなくて、衆参ダブルがあるかないか。で、この時に皆さんね、一番まず最初にチェックしなきゃいけないのは、はい、参議院議員の任期満了日っていうのが大事なんです、うん、で、この参議院議員の任期満了日7月28です。
7月末ですね、最終日曜日。
そうで、これが今改選組の任期満了、はい、から30日以内に選挙をやらなきゃいけないっていうのは大ルール、はい、ということはですね、6月28日から7月28日、この間で解散を総選挙があるか、うん、逆算すると日曜日しかやらないんで、6月30、7月7、14、21、28、ここしかないんです、衆参ダブルって。
5回しかこの5日間の中でどれかっていうことなんですね、
まあ、ただ会期延長して、はい、7月28日通り過ぎてもできるっていう、もう一つ特別な規定があるんですけども、はい、それはよほど国政二分する、もうとんでもない議論の時に、緊急事態の時に行われるわけで、まあ、ちょっとそれは今回はありえないかなと。だから基本的に6月30から7月28日のこの5日間しか衆参ダブルはありえないということをご理解くださいと、はい、で、そうするともう一つね、安倍さんからしたら実は 衆参たぶんやりたいんです、うん、なぜかと、うん、野党衆議院準備できてないんです。私からすると野党はいつも準備不足もう何十年も準備してない。いつになったら整うのかと。さあ待って、もう過去だいぶ経ってますけどいつも準備不足ですよ。でまあそれは置いといて、とにかく準備不足もあるんで、安倍さんとしては衆参ダブルやりたい、ただ今すぐっていうのはちょっと困るんです。でどういうことかって言ったら、で野党は逆に言えば解散してほしくないんです、はい、何度も準備不足だから、
ええ、
でだけどもこの内閣不信任案を提出して、うん、で衆議院の解散を封じる手を今考えてるんです野党は。それは何かって言ったら、いいですか、6月30日解散を封じようと思ってるわけ今野党、
はい、
僕が野党だったら、
ええ、
そうするとね、それの40日以内って言ったら明日なんですよ。
22日
明日から40日以内に入るわけで、もしですよ明日内閣不信任案を提出したら国会は全ての審議をストップしてこの内閣不信任案を処理しなければなりません。
でも今審議中のものありますよね。
あるでも内閣不信任案っていうのは、うん、もう全ての法案とりあえず一旦停止してこれを審議しなきゃいけないんです、うん、で通常だったら与党が多数持ってるんで粛々と否決されて終わりなんですけども、ここで安倍さん大義が欲しいと、安倍内閣ダメだと国会が突きつけてきたと、じゃああえて国会で否決しないで国民に聞いてみましょうというのが内閣不信任案が出された時の大義が成り立つねという今のところの流れですね、
はい、
ところでじゃあここぶつけたいねと、だからね明日明後日本当にひょっとしたらね野党が内閣不信任案出すかもしれない、うん、ところが今出されると安倍さん困るんです、
はい、
それは何かって言ったら30日投票っていうことは月末 G20 がありますでしょ。
28、29大阪で行われますね。6月の
最後の最後のお願いの時に会議してなきゃいけないんですよ議長国として。でこれは困るので不信任案出されても解散ができない、うん、そうすると解散を封じれません、うん、野党からすると、だからそれはちょっと困るねと、うん、なんですけど、うん、こう言っちゃうんですけどさすが自民党っていうか、うん、やっぱ考えることがちょっと違うなと思いますのはね、今国会では児童虐待防止法案、
はい、
これの改正案が審議されてるんです。これ政府与党提出した5月10日衆議院で本会議入り審議入りしてます、
はい、
5月10日
今日もやってますね。
でこの法案に対しては野党5党がですね共同で対案を出してるんです、
はい、
で今同時に審議してるんです。で与党はですねなんて言ってるかって言ったら野党の皆さんの案も悪くないねと、いいねそれと、ぜひね一緒に協議をして野党の案も受け入れようよと、うん、そういうことを今国会で議論されてるわけ。そうするとね自分たちが提出した野党の法案が受け入れられる可能性がある、与党が審議をしている、そうした状況の中で内閣不信任案出せたらおかしいでしょ。
出せないですね。
自分たちが法案出してるのにもかかわらず、内閣不信任案出すっていうのも、それでこの来週明日明後日の早期の不信任案提出を拒否してると、ブロックしてるというのが今の状況で、この児童虐待防止法の成立がですね、はい、今んとこ与党の考えてるスケジュールでいくと参議院にも送られますから、
うん、
早くて6月3、4、
来週、
理想は10日11、12、うん、おそらく僕はね10日11まではこの法案じっくり審議しましょうと、大事なことなんでと、引っ張った上でそこまでやってちゃんと可決した状況で、あとは野党の皆さんいつでも不信任案提出してくださいとそうすると12日以降もし内閣不信任案提出されて解散したらバッチリ7月21日の衆参ダブル、今のところの現状予定でいくんですよ。いやだからねなかなかこのあたりがね面白い 国策投資家として非常に興味深い。
不信任案というのは、ええ、衆議院解散の絶対条件と言っていいんですか？それとも不信任案があれば衆議院を解散できていいなと思ってる部分はあるけど、不信任案が出なくても総理大臣は衆議院選挙を行うというような、そういう腹積もりまであるんでしょうか？
もちろんあります。不信任案を出なくても解散しょっちゅう行われています。ただ今回は安倍さんとしては解散したい、衆参ダブルでやりたい、どうもそうらしいんですよ。でそうするとただ大義がないって言われちゃうと、その大義をぜひ野党から不信任案やってくるとありがたいと。ただ仮に今度内閣不信任案が出なかった場合、これまた出ないっていうのもね、やっぱ日本の政治では極めて珍しい。選挙は間近で、野党からしてですよ、国会でこの内閣ダメだって言わないで選挙に突入するってのあんまり聞いたことないんですよ。わかります、選挙の争点ならないじゃないですか。
争点どこに持ってったらいいのか。
野党は私たちを信任したようなもんですよ。毎回毎回お決まりのように出すんですから、今回に限って出さなかったらおかしいじゃないですか。だからそういった意味でね、でもし出さなかったら出さなかったで、与党としてはね、これ杉村太蔵事務所総力を挙げて取材して、はい、若干小説も入ってますけどね若干小説も入ってることをご了承いただいて、自民党はね、
はい、
もう度肝を抜くほどの追加経済対策、消費税は予定通り上げますと、
はい、
しかし今回の GDP で見たように個人消費も弱い、輸出も弱い、輸入なんて大した円高にもなってないにもかかわらず大幅の落ち込み、
はい、
内需が心配だ。この緊急超大規模経済対策を目玉に、消費税を上げる代わりにこれだけの経済対策をやれば国民の皆さんに信を問うっていう戦略を取ってくるんじゃないかというのが私の取材プラス小説です
、どんな経済対策でしょう
ね。いやこれが中身がわからないからあれなんですけど、
減税ですとかそういうことになるわけ、
何かの減税とかいろんな組み合わせしてくると思うんですよね、ただこんなことするのというのを打って出てくるんではないかというのがですね、私の投資家としての期待も含めて、
意外性のあるもの、今ちょっとそんなに簡単に考えつかないもの、
考えつかないもの、
だって建設投資とかだったらね、今人が足りなくてなかなか進まないって言ってるのに、公共投資で何兆円とか言ったって何言ってんのっていう部分あるかと思うんですよ。で個人消費をやっぱり増やしたいわけですよね。そうすると消費に関連するようなものと、
いやだから分かりませんけど、もう強烈な法人税の引き下げとか、分かりませんよ、トランプさんがやったような、そういうちょっとだからっていうものですから、僕レベルでここで想像出るようなもんじゃないと思うんですよ。じゃないと面白くないじゃないですか。
それはそうすると経済対策ですとかが争点になるような選挙に持ち込みたいっていうところで、例えばね、憲法の改正について、それについての判断をしていきたい、いただきたいなんていうような、そういった考え方はあまり示されないと考えていいわけでしょうかね。
僕はね、いろんな人の話を聞く限り、やはり与党内にも憲法改正を争点に衆参ダブルとか解散っていうのはちょっとやっぱりないんじゃないかなと。それでやはり経済、この先行き消費税も引き上がる、米中貿易戦争、ブレクジット、 GDP だってはっきり言ってそんなに良くない、46はどうなるか分からない、こういう状況の中で今一度ね、原点に立ち返って、まだ物価だって黒田さんは目標達成されてないと、そうした状況を考えるとやっぱり経済政策で打ってくるんではないかなと。投資家視点としてはこの参議院選挙は、参議院選挙は間違いなくあるんで、そこで各党出されてくる、いやもちろん野党も含めてですよ、与野党出してくるこの経済政策ってのは非常に楽しみだなと。そこをね、投資って楽しいねという視点に持っていただきたいなと思うんですよ。
まあ、ここまでその政界でも各種経済指標への関心高まっている中で、13日には3月の景気動向指数で一致指数の基調判断、まあ、悪化に引き下げて、で24日には月例経済報告が控えてるっていう、皆さん国民の皆さんもこの景気どうなるのかって気になってるところでの
サプライズ、その不安の中でドーンとこの度肝を抜くひっくり返るような もう消費税の引き上げ、あ、これは引き上げても大丈夫だねと思わせるようなものを出してくるんではないかというのがですね、これはもう投資家としてぜひ投資して楽しいねという視点でね、で
マーケットやニュースを待ってみましょう。投資家はその行動が行われた場合にどんな動きになっていくでしょうかね。
いや、これはこの出された経済政策も、中身にもよりますしね。だからまあ僕がね一番心配してるのはね、その時にね、なんとか商品券とかね、定額給付金とかね、そういうのが出てきたらもうね、もうずっこけますよ。
どうなんでしょうか。よくばらまき対策ありますよね、うんうんうん、それって成果はどうなんでしょうか。
まあ、なくは瞬間的には、瞬間的にはなくはないんですけども、やはり有権者もバカじゃないのでね、そんなものがいつまでも続くわけでもないと。で今回消費税引き上げの緩和策に随分盛り込まれているので、はい、私が先ほどからじゃあすごい度肝を抜く経済指数が出てくるんではないかと各党考えてるんではないかと言ってるんですけど果たしてどんなものが出てくるのか私もまだ想像ができないのでね、少なくてももう間もなく各党マニフェストが出てきますからね。これはやっぱり令和最初の国政選挙もということもありますから。
そうすると今太蔵さんストロングホールド継続中ですけれども、場合によってはストロングバイに転換する可能性もありますか。だから
この7月の選挙の動向以下では十分転換するポイントになると思うんですけど、もうずっと昨年の10月からストロングホールドを継続して、ただ現状ではやはりね、私がずっと昨年の内閣改造から言っているように狭いレンジの乱高下相場、先ほどトランプさんの一言でね、大きく上がったり下がったりするという話、だそういった短期的には乱高下相場が続いてしまうんではないかなっていうのが今のところ私の予測ですけども、
結果を見て、選挙の結果を見てマーケットが動くのか、それとも結果を結構先取りしながらマーケットが動き出すのかというと、しつこくてすいません。
これはね、もうちょっと国策投資家としてはね、なかなか現時点では先取りは難しいと思います。ここはね、博打になっちゃう。だからね、ちゃんと各党出された経済政策を見て判断する、それで僕はね、個人投資家として全く遅くないと思います。ただそういった大きな流れを抑えて、政治的な日程を抑えて、投資をしていますよというのが国策投資家杉村太蔵だというお話です。ご注目いただきたいと思いますね、ここ数日の、政治ニュースは。
これからね、2週間に1回太蔵さんこちらコーナー出ていただきますけどね、非常に楽しみな季節になりそうですね。
そうですね。
6月、次回6月4日
4日ですね。
でその次は18、もう完全にこの時には答えが出てますよ。
もう相当ね、次回の4日の時には、対案も出てきてっていうところですよね。
衆議院のね、解散があるかどうかですとかというのは、まあ、相当読みが深まってきているかもしれませんよね。
そうですね、
内閣支持率は高い水準のままということですもんね。
そうですね、
今ね、そのあたりも安心というところですね。次回の太蔵さんのご出演が来月の6月4日月初になりますので、皆さんまたお楽しみになさってください。元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さんどうもありがとうございまし ました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。